立つ立たないは自由です。それぞれの与えられた聖霊に従って賛美をしたらいい。私たちを恵みの愛の海が私たちを包みますように、それによって満たしてくださる方を共に賛美していきましょう。主よ私は、
私は生まれ変わって今ここに来ました。主よあなたに両手あげて心から崇めます。主よあなただけが私を満たしてくださる方、主よあなただけに賛美の歌を捧げます。
主よ私は、
主よ私は 上乾いて今ここに来ました。主よあなたに両手あげて心からあがめます。主よあなただけが私を満たしてくださる方、主よあなただけに賛美の歌を捧げます。
主よあなただけが、
主よあなただけが私を満たしてくださる方、主よあなただけに賛美の歌を捧げます。
恵みの海によって満たされた私たち、しかし握っていたものを離すことさえも主の力によってではなければできないと私は思います。握っていたすべてを離し御前に進みゆく、御前に進みゆくとき、今握っている自分の力で握っているものを離し、主の前に、あなたのはしためがここにいます。マリアのそのような気持ちで主の前に立って賛美をして、その後に主がくださる御言葉をいただいていきましょう。握っていた、握っていた、
握っていた、すべてを御前に進みゆく、愛していたすべてを話し、主だけ愛す、主こそ私の岩、嵐の日の我が隠れが、深い海のようなその愛に立つ。
握っていた、
握っていた、すべてを話し、すべてを話し、主だけ愛す、主こそ私の岩、嵐の日の我が隠れが、深い海のようなその愛に立つ、
主こそ、
主こそ私の岩、嵐の日の我が隠れが、深い海のようなその愛に立つ。握っていたすべてを話し、御前に進みゆく、愛していたすべてを話し、主だけ愛す。
メッセージ前にお祈りしていきます。 ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。主よ、あなたに耳を傾けます。心を傾けます。耳のあるものは聞きなさいとあなたは言われました。ここにいます。耳のあるものがここにいます。どうか主よ、ここに集う今もこちらを見ている一人一人、集わない人でさえも、あなたのその生きた御言葉をどうか渡してください。私たちは耳と心を傾けています。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
どうぞお座りください。はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もここに集まってくださった皆さんを歓迎したいと思います。そしてオンラインで礼拝に参加してくださっている皆さんのことも歓迎します。まず一つアナウンスさせてください。来週の特別オープン礼拝のことについてですね、アナウンスしたいと思います。来週この時間、この場所で、ワールドビジョンから大阪部豊スタッフを迎えての特別な礼拝を持とうとしています。今世界中で本当に過酷な環境に置かれているたくさんの子どもたちがいます。そんな子どもたちを支援し助けようとしているワールドビジョンの働き、そのことをですね、私たちは聞きたいと思います。また同時に神様が私たちにそのことについてどんなことを伝えようとされているのか、そのことに耳を傾ける、そんな時間を持ちたいなと思っています。どうぞ来週、この時間期待して、いらしてください。さて、最近はですねだいぶ寒くなってきましたよね。そしてなんと来週から今年のアドベントが始まろうとしています。神が人となって来てくださった、神の一人子がキリストとなって生まれてくださった、そのことを喜び祝うクリスマスが今年もやってこようとしています。聖書は神と人とについて書かれた書物です。聖書を通して神様について、また人間について私たちは知ることができるのです。先週私たちは戦いの中に働かれる神様の姿を見ることができました。そして今日は人間について聖書から考え、そしてそこから学んでいけたらと思っています。では今日も聖書を読んでいきましょう。旧約聖書の第一サムエル記をどうぞお開きください。第一サムエル記の14章24節から今日は読んでいきたいと思います。ぜひ聖書を開いてみてください。聖書をお持ちでない方は前のスクリーンをご覧ください。第一サムエル記の第14章24節から30節までをまず読んでいきたいと思います。第一サムエル記の14章24節から30節まで、それではお読みいたします。さてその日イスラエル人はひどく苦しんでいた。サウルは夕方、私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよと言って兵たちに誓わせていた。それで兵たちは誰も食物を口にしていなかったのであった。この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった。兵たちが森に入るとなんと蜜が滴っていたが、誰も手につけて口に入れる者はいなかった。兵たちは誓いを恐れていたのである。しかしヨナタンは父が兵たちに誓わせたことを聞いていなかった。彼は手にあった杖の先を伸ばしてミツバチの巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。兵の一人がそれを見ていった。あなたの父上は兵たちに固く誓わせて、今日食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで兵たちは疲れているのです。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ほら、
この蜜を少し口にしたので私の目は輝いている。もしも今日兵たちが自分たちが見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を討ち取っていただろうに。皆さんはタラレバという言葉をご存知でしょうか。過去を振り返ってですね、ああすればよかった、こうすればよかったとくよくよと考えてしまうことをタラレバと言います。タラレバというのはですね、よく無駄なことであると言われたりします。あの時もっとこうしていたらとか、もっと努力していればと考えることは無意味だと、そのように言われたりもするのです。それでも自分の選択を後悔したり、あるいは過去の出来事を悔やんでしまったりするということは誰にでも起こりうることではないでしょうか。少し大きな話をしますと、歴史上の大きな出来事にもタラレバを言いたくなることがあるものです。例えばもしヒトラー率いるあのナチスがドイツで政権を取っていなかったら、歴史は一体どうなっていたでしょうか。あるいはもし日本があの時太平洋戦争を始めていなければ、歴史はどうなっていたのでしょうか。歴史上のたらればです。人間がする選択や人間が下す判断というのはいつでも最善とは限りません。ですからヒトラーの例を出すまでもなく、私たちは毎日の生活の中でたらればを考えたくなることが確かにあるものです。私たちは今日サウルという人に注目していきます。そしてサムエル記のタラレバを考えていきたいと思っています。一国の指導者が下す決断や判断というものは大きいのです。それは歴史を変えてしまうかもしれないほどの重要さを持っているのです。それほどまでにリーダーの責任は大きいと言わざるを得ません。果たしてサウル王の判断は正しかったのか、彼が下した決断は間違っていなかったのか、その影響がどのようなものであったのかをこれから見ていきたいと思います。もう一度24節をご覧ください。さてその日イスラエル人はひどく苦しんでいた。サウルは夕方私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよと言って兵たちに誓わせていた。それで兵たちは誰も食物を口にしていなかったのであった。今日の話の始まりはイスラエル人に関することから始まっていきます。それも一人二人の問題ではありません。イスラエル人全体に関する問題に焦点が当てられています。イスラエル人はひどく苦しんでいたと書かれている。何に苦しんでいたのか、それはこのあとすぐに分かることです。一方この苦しみはいつ起こったのでしょうか。その日と書かれています。その人はいつのことですか。その人は主がイスラエルのために戦われた日でありました。主がイスラエルのために戦ってくださった、そうして主がイスラエルを救ってくださった、まさにその日なの。私たちは今日もペリシテ戦争の物語の続きを読んでいこうとしています。それゆえに先週の結末とそして今週の始まりを比べないわけにはいかないのです。スクリーンをちょっと見ていただけるでしょうか。14章23節、先週の最後の言葉ですね。ここでその日主はイスラエルを救われた、そして戦いはベテアベンに移ったと書かれている。ところがその次の24節でその日イスラエル人はひどく苦しんでいたと書かれているのです。先週の物語はギブアという町での出来事でした。サウル王のふるさとギブア。でもそこまでペリシテ軍は攻め寄せてきていたのです。大きな脅威が目の前まで迫っていたのです。 しかし主がイスラエルを救われました。敗北から勝利へと主が道を開いてくださった。イスラエルは反転攻勢を始め、そして戦いはギブアからベテアベンに移ったと書かれています。ベテアベンというのは大きな森のあるところ、イスラエルの森林地帯のことです。そこへ総崩れとなり、そして逃げ出したペリシテ軍が次々に逃げ込んでいくのです。それにもかかわらず、その日イスラエル人はひどく苦しんでいたというのです。一体何があったというのでしょうか。皆さん、率直に言ってこれは私たちが直面する現実を指しているのです。聖書は主イエスキリストが救い主だと言います。主イエスの皆を信じる者は誰でも救われると書かれている。そうです、確かに主は私たちを救ってくださる。しかし救われた私たちがひどく苦しむことがある、そうではないでしょうか。救われている、でも苦しんでいる。主が私を救ってくださったと信じている、それでも苦しみや問題が確かにある。なぜでしょうか。救われたら、クリスチャンになったら、もう悩みも苦しみもなくなる、それは本当でしょうか。いや、そうではない。皆さんもそのような顔をしているように見えます。私もそう思っています。苦しむということには確かに意味があります。悩んだり苦しむことでしか理解できないことがあります。だからあえて苦しみを経験しなければわからないということがあるのです。でも同時に苦しまなくてもいい苦しみというものもあるはずです。でもそんな苦しみを抱え込んでいることが私たちにはあるのではないでしょうか。悩まなくてもいいことで悩んでしまう、そのようなことが確かにあるのではないでしょうか。つまり苦しみには2種類あるということが言えるのです。意味のある必要な苦しみと意味のない不必要な苦しみです。主によって救われたイスラエルでした。敗北から勝利へと導かれたイスラエルでした。それなのにその日イスラエル人は苦しんでいたのです。なぜなのでしょうか。一体何があったのでしょうか。それは本当に必要な苦しみだったのでしょうか。それとも必要のない苦しみを味わっていたのでしょうか。もう一度24節をご覧ください。さてその日イスラエル人はひどく苦しんでいた。サウルは夕方私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよと言って兵たちに誓わせていた。それで兵たちは誰も食物を口にしていなかったのであった。ペリシテ戦争はイスラエルにとって逆転勝利の道がすでに開かれていました。主の戦いを主ご自身が戦われ、ヨナタンもそしてイスラエルも戦いました。その結果多くのペリシテ兵たちが逃げ出し始めていたのです。戦いはベテアベンの森に移りました。全イスラエルがペリシテ軍を追撃し始めたのです。そして主の救いがイスラエルの救いとなるということが見えたかのように思われました。ところがその追撃にブレーキをかけ、そして大きな妨げとなる人がいたのです。サウル王です。夕方私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよとサウルは言いました。食べ物というのは人間にとってとても大切なものです。食べることで命が与えられますし、食べなければ命が失われていくものです。食べることで力を得ることができるが、食べなければ力は与えられません。しかしこの時サウル王はペリシテ追撃に向かう兵士たちに食べるなと誓わせたというのです。一体どうしてなのでしょうか。断食というものがあります。キリスト教だけではなくてイスラム教や仏教にも断食というものがあります。食 食べないということはある意味宗教的なことであり、また霊的なことだとも言えるでしょう。聖書にも断食する人の姿が登場します。人はなぜ断食をするのでしょうか。なぜ食べ物を断つのでしょうか。そこには明確に信仰的な意図があります。断食の目的というのは神に近づくことにあります。食べ物を断つ中で神と向き合い、そして神に祈る時を持つ。食べ物を食べないことにより空腹を感じていくでしょう。お腹が空っぽになり、でも同時に心も空っぽになり、そして心が研ぎ澄まされていく。そのような状態を通して神に近づいていくのです。いつも当たり前のように食べている、いつも当たり前のように満たされている。しかし食べ物を断つことで目に見えるもので満たされるのではない、目には見えない神によって満たされていく体験をする、そして神との関係を深めていく、それが断食です。しかし断食というのは時に誘惑の道具となることもあります。断食を人に見せる、そして人に誇っていく、あたかも断食によって自分が霊的に高められているかのような錯覚に陥っていく、あるいは自分の力でそれを成し遂げているかのように思い込んでしまう、そういう誘惑があります。果たしてサウル王が兵士たちに食べるなと誓わせた理由は何だったのでしょうか。何のためにそれをさせようとしていたのでしょうか。サウルがこの時信仰を持ってこのことをしたのだと考えてみましょう。食べ物を断つということはすなわち食べ物を主に捧げるということです。自分が食べるはずだったものを自分のものにするのではなくて、それを主に捧げていくということです。食べ物を捧げる、大事なものを捧げる、そして自分自身を神に捧げていく、そのようにしてこの戦いが聖なるもの、神に捧げられたものとなっていく、信仰を持って霊的に進められていく戦いとしていく。サウルが果たしてその通りに考えたのかどうかは分かりませんけれども、サウルが考え、そして判断したことがどんな影響をもたらしていったのか、その結果はすぐに明らかになるのです。25節と26節、この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった。兵たちが森に入るとなんと蜜が滴っていたが、誰も手につけて口に入れる者はいなかった。兵たちは誓いを恐れていたのである。戦いはこの時ベテアベンの森に移っていました。この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があったと書かれています。ベテアベンの森はエフライムにある森、すなわちここはイスラエルにとってのホームグラウンドです。地の利を得たイスラエル兵にとってこの森は自分たちの庭のような場所でした。どこへ行けば何があるのかということがよく分かっていた場所だったのです。突然のように総崩れとなっていたペリシテの大軍でした。彼らを追いかける追撃戦も突然のように始まっていきます。十分な準備もできないまま、ろくな食料も持たぬまま、でも戦いは始まっていきます。ただベテアベンに行けば食べ物があるのです。そう、あの森には蜜が滴っている。実際イスラエル兵たちは森の中で蜜を見つけます。地面に蜜がある、ところが誰もそれを食べることができません。いや、食べてはならないのです。戦争において補給というのは重要な役割を持っていると言われます。1日2日で終わるような戦いだったならば補給はいらないのかもしれません。でも現実の戦争はそんな短期間で終わるようなものではありません。補給を受けない軍隊は 戦いを最後までやり遂げることができないのです。武器もない、食料もない、そのまま前に進むことはできない、そして戦い続けることはできないのです。しかし今やイスラエル兵の足は止まってしまっています。空腹を覚えて力が出ない。前に進むための気力が出ない。体力もない。何が問題なのでしょうか。兵たちはサウル王が誓わせた誓いを恐れていました。そこに問題がありました。それが兵たちを苦しませる原因となっていました。その日主はイスラエルを救われました。しかしその日イスラエル人はひどく苦しんでいたのです。この時兵たちの心に恐れがありました。その恐れが力を奪い取っていきました。恐れというのは人間の行動を決める重要なファクターとなります。人間を動かしていくのは欲求だけではありません。恐れや怒り、悲しみや、そして不安といったものが人間を駆り立てる力となっていくことがあるでしょう。私たちに人間には必要な恐れと不必要な恐れがあります。権威や秩序を重んじ全体のルールに従うためには正しく恐れる心が求められます。しかし暴力や脅かしに怯え不安や葛藤を恐れるときに人間は心も体も縛られてしまうものです。問題は何を恐れるのか、なぜ恐れるのかということにあります。サウルを恐れ、サウルの誓いを恐れることは果たして正しいことだったのか、それは本当に必要な恐れだったのか。しかしこの王の誓いに縛られない、そんな人間がたった一人だけいました。それがヨナタンだったのです。27節。しかしヨナタンは父が兵たちに誓わせたことを聞いていなかった。彼は手にあった杖の先を伸ばしてミツバチの巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。ヨナタンはやはり戦場にいたのです。ペリシテの先人に戦いを仕掛けていったヨナタン、その後もサウル王のもとに戻ることなく戦いの場にとどまり続けていたヨナタンでした。ですからサウル王が兵たちに誓わせたことを聞いていなかったのも当然なのです。サウル王の命令の届かない場所でヨナタンは戦いを続けていったのです。ヨナタンはベテアベンの森でミツバチの巣を見つけます。そして当然のようにして彼はその蜜を口にします。その時ヨナタンの目が輝いたと書かれている。戦いに疲れた体に甘い蜜はどれほど大きな慰めとなったことでしょう。疲れた体が甘いものを欲するということはそうです。私たちもよく分かっていることです。こうしてヨナタンは甘い蜜によって力を得ました。再び力が湧いてくるのを感じました。そしてこれでペリシテ追撃のためのエネルギーが与えられたのだとそう思っていました。しかし甘い蜜を口に運ぶヨナタンを見て兵がこのように言ったのです。ヨナタン様、それを口にしてはなりません。なぜならあなたの父上サウル王がすべての兵士たちに夕方まで何も食べてはならないと誓わせたからです。ヨナタンはそれを聞いて驚きを隠せなかったことでしょう。何ということを父は誓わせたのかと怒りすら感じていたことでしょう。それゆえにヨナタンはこう言うのです。29節と30節。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ほらこの蜜を少し口にしたので私の目は輝いている。もしも今日兵たちが自分たちが見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を討ち取っていただろうに。 サウルがもし、ヨナタンがもしサウル王の誓いを聞いていたならば、彼はその誓いに従っていたのでしょうか。私はそうではないと思います。たとえサウル王の命令を聞いていたとしても、ヨナタンはそれに従わなかったのではないか、そんなふうに考えるのです。この時サウル王の判断は正しかったのでしょうか、それとも間違っていたのでしょうか。サウル王が間違ったことを言ったのであり、ヨナタンが言ったことの方が正しかったのでしょうか。ここで私たちはサムエル記のたらればを考える必要があります。もしサウルが兵たちに誓わせなかったら、どんな結果になっていたのでしょうか。もしヨナタンの言う通りに兵たちがしていたのであれば、今頃何が起こっていたのでしょうか。父はこの国を悩ませている、ヨナタンはそう言いました。一人の指導者の判断が正しいものであるのか、それとも間違ったものであるのか、リーダーの決断が兵士たちを勇気づけるものか、それとも悩ませているものか、そのことがここで問われているのです。この後サウルとヨナタンは決定的な対立関係に入っていくことになります。父と息子でありながら、また王様と王子でありながら、でも二人の考えは違ったものになっていきます。そして二人の判断は全く正反対のものとなっていくのです。私たちはここから何を学ぶことができるのでしょうか。私たちがここから考えるべきことは一体何であるというのでしょうか。私たちがなすべきことは、どちらが正しかったのかということを判定することではありません。どちらがいいとか悪いとか、そのことを評価することでもありません。私たちに必要なこと、それは私のうちにサウルとヨナタンがいるということを認めること、そうではないでしょうか。スクリーンをちょっと見ていただきましょうか。聖書は私を映す鏡であると言った人がいました。聖書というのは自分とは関係ない、数千年も前に書かれた誰かのことについての話であるというのではありません。聖書は私を映す鏡である。聖書の中に自分自身が見えてくる。そのようにして聖書を読むときに、聖書の中に自分の心が映し出されていく、そのように考えてみます。聖書を開いて読むときに、そこに人間の姿、いや自分の姿が見えてくる。そのように聖書を読むならば、聖書は神の言葉となって私に語りかけてくるのです。ですからサムエル記14章を私の心、あなたの心だと考えてみてください。そこに私の心が映し出されているものとして読んでみてください。もう一度ですね、14章の24節の言葉に目を留めてみたいと思います。さてその日イスラエル人はひどく苦しんでいた。このイスラエル人というところにあなたの名前を入れて読んでみてください。さてその日井上聡はひどく苦しんでいた。井上聡は主によって救われたものである。しかし苦しみがある。どうしてひどく苦しむのか。それは心の中にサウルがいるからです。サウルは言います。あなたは食べ物を食べてはならない。それは神への捧げ物だから、神が喜ばれることだから、だから決して食べてはならないのだ。私の中にサウルがいるのです。厳しく命じるサウルがいるのです。そのサウルが私に禁じているものがある。固く誓わせて禁じているものがある。もしかするとあなたの中にもサウルがいるのかもしれない。そのサウルがあなたにこう命じていると考えてみます。あなたは楽しんではならない。あなたは 失敗してはならない。あなたは完全でなければならない。あなたは強くなければならない。あなたは男らしくなければならない。あなたは女らしくなければならない。あなたの中のサウルがあなたに命じる命令とは何でしょうか。あなたを縛っている呪縛のような言葉があなたの中にはないでしょうか。イスラエルの兵士たちはサウルの誓いに縛られていました。束縛を受け、そこから抜け出すことも動き出すこともできませんでした。主は私を救い、私を神の子供としてくださいました。しかしもし私が私の心の中のサウルに聞き従うならば、私は動けなくなるのです。厳しい言葉、誓いの言葉が私に命じて動けないようにしていく。だから苦しむことになる。皆さんにはそういうことがないでしょうか。こんな話を聞いたことがあります。長年信仰生活を送ってきたあるクリスチャンの話です。その人は人から愛されること、そして神様から愛されることがわからないと悩んでいました。この人はもちろん救われた正真正銘のクリスチャンです。あなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると聖書に書かれている。でもどうしても自分が人から愛されているという実感がない、まして神様が自分を愛しているということがどうしてもわからないというのです。なぜ聖書に書かれていることをそのまま信じることができないのか、けれどもそう感じてしまう理由があったのです。その人は自分が親から愛された経験がなかったと言います。子供の頃、親はとっても忙しくしていた。仕事のこと、家族のこと、家庭のこと、そして自分のこと、とっても忙しかった。そんな中、その人は親から愛されているとは実感できなかった。そしてようやく分かったことは、自分は人から愛されてはいけないという思いが心の中に根深くあるということ。その愛されてはいけないという言葉に縛られているということがようやく分かったというのです。私の心の中にサウルがいる。そしてあなたの心の中にサウルがいる。そのサウルが語る言葉に縛られてしまっている自分、その言葉を恐れ、その教えが自分に呪縛をかけているという現実がある。イスラエルの兵たちはサウルの言葉を恐れ、サウル自身を恐れていました。食べてはならないという言葉に縛られ、そして身動きが取れませんでした。あなたの中にどんなサウルがいるのでしょうか。あなたの中のサウルは一体どんな言葉であなたを縛ってしまっているのでしょうか。ここで私たちはもう一つの事実に目を向けたいと思います。それは私たちの心の中にヨナタンがいるということです。食べてはならないというサウル王の命令に対して、王子であるヨナタンは食べても良いのだと考えました。いや、考えただけでなく、ヨナタンはその言葉通りに甘い蜜を口にして、そして新しい力を得たのです。ヨナタンは言いました。父はこの国を悩ませている。父サウルの誓いの言葉は多くの民を悩ませ、民の心を、またその行動を縛っている。けれどもヨナタンの言葉とその行いは民を解放するものとなりました。私の中にいるヨナタン、それは神の恵みの言葉であり、また福音の言葉ではないのか。私を解放する言葉、私を自由にする言葉を与えてくれているのではないのか、そのように考えてみます。かつて律法学者やパリサイ人たちは律法を守ることにこだわり、それにとらわれていました。してはならないこと、しなければならないこと、律法に書かれていることを厳しく守るように教えていたのが彼らでした。 しかしそんな立法学者たちの言葉はユダヤの民を縛っていたばかりか、彼ら自身のことまでも縛っていたのです。そこへイエス・キリストが現れて真理の言葉を語られました。主イエスの言葉は人を縛る言葉ではなく、人を自由にする言葉です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。イエス様はそのようにおっしゃいました。スクリーンを見てみましょうか。使徒の働きの13章39節で、モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。キリストが語られた真理の言葉、福音の言葉が私たちを解放し、そして自由にします。皆さんはもうこの言葉を聞いたでしょうか。そしてこの言葉を自分自身のものにしているでしょうか。サウルの言葉に縛られていたイスラエル、そして彼らはサウルを恐れていました。恐れは苦しみを生み出し、そして苦しみは自由を奪い取っていきます。しかしヨナタンは王に縛られていた人々の心を解放し、そして自由を与えるのです。私の中に、そしてあなたの中にサウルとヨナタンがいる。どちらか一人ではありません。両方が私たちの心の声となっている。だとすれば、あなたは一体どちらの声に聞くのでしょうか。どちらの言葉に従おうとしているのでしょうか。人は誰もが心の中に恐れを持っています。また誰もが心の傷を抱えながら生きています。その恐れや傷が苦しみをもたらすことがあります。主に救われたものである、主によって贖われたものである、それでもひどく苦しむことがあります。イエス・キリストは私たちを罪から贖い、そして救い出すために来られた救い主です。同時にキリストは私たちを恐れや苦しみから解放する解放者でもあるのです。あなたを今縛っているものは何でしょうか。罪ですか。悔い改めていない心ですか。それとも恐れですか。あるいは過去の傷でしょうか。それとも何らかの苦しみなのでしょうか。今私たちは主の声に従うことができるのです。主に救われたものとして、また主に贖われたものとして、喜んで主の声に従うことができるのです。主の言葉によって解放され、主の喜びに満たされ、そして主にあって自由にされたものとして、私たちはこれからも歩んでいきたいと思います。一言お祈りをさせてください。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。神様、私の心には恐れがあります。何を恐れるのか、なぜ恐れるのか、それがわからないまま苦しんできた。そんな経験を誰もが持っています。サウルの誓いに縛られ、サウルの言葉を恐れていたイスラエルの民、私は一体何に縛られているのでしょうか。何を恐れているのでしょうか。しかし主よ、あなたはヨナタンの言葉を持って民を導き解放したように、私たちをキリストの真理によって自由にしてくださいます。なおもいろんなものにしがみつき、縛られ恐れ震えてしまう自分がいます。聖書に書かれていることが頭では分かっていても、でも心が伴っていかない現実があります。しかし神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。どうか私たちをいつでもあなたの言葉に生かされるものとしてくださいますように。 私たちの罪を許し、あがなってくださった主、私たちを解放し、自由にしてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくそれぞれの場で祈りの時を持っていきましょう。
主がくださった御言葉をそれぞれがかみしめて味わってお祈りしていきましょう。主がくださる御言葉は蜜より甘く、蜜によって満たされた私たちが主に対して、神様に対して捧げる賛美は最上のものとなります。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちの心の内にいるヨナタンとサウル、いつだって私たちは迷い、苦しみ、それでも私たちを解放されるのは主イエスキリストの御名です。そのようになりますように。あなたがくださった御言葉を味わいます。それによって自分自身を強くします。主よ、誰かにではなく、たった一人、唯一なる神様、あなたに賛美を捧げます。小さな祈り、そしてその後に力と愛と慎みの霊を賛美していきます。受け取ってください。主よ、すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
この心の恐れや苦しみの べてを今私の内から取り除いてください。ずっと幼い頃に空を見上げながら感じていた平安与えてください。祈り求めた時目の前の雲が溶けてゆき、ただの澄み切った空、祈り求めた時目の前の雲が溶けてゆき、ただの澄み切った空、こんなに大きな空の下で空より大きな主の懐で今私はただあなただけの力の中で生かされてる。心の恐れや苦しみのすべてを今私の内から取り除いてください。
これで終わっちゃうと非常にね、なんか寂しい感じで終わっちゃうんで、最後は力と愛と慎みの霊を賛美していきます。
神の賜物、神の賜物、再び声高せて信仰により私は今立ち上がる。
時が良くても悪くても、
時が良くても、時が悪くても、私のうちに溢れている。恐れと恥は逃げ去ってゆく。福音のため全てを捨てる。神の賜物、再び燃え せて信仰により私は今立ち上がる
時が良くても悪くても
時が良くても時が悪くても御言葉を述べ伝える
力と愛と
力と愛と慈しみの霊私のうちに溢れている恐れと恥は逃げ去ってゆく福音のため全てを捨てる力と愛と慈みの霊私のうちに溢れている恐れと恥は逃げ去ってゆく福音のため
全てを
捨てる精霊の炎の私に下したまえ私のうちに溢れている恐れと恥は逃げ去ってゆく福音のため全てを捨てる力と愛と慈みの霊私のうちに溢れている恐れと恥は逃げ去ってゆく福音のため全てを捨てる力と愛と慈みの霊私のうちに溢れている恐れと恥は逃げ去ってゆく
これにてオープン礼拝を終わりにします。良き交わりの時間をお持ちください。